カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ。うん。うん。ため息的な、なんつうんだろうな、こういうのをね、出るね。
サムシングが。
サムシングが素敵な何か。
8月も後半に差し掛かったと、こういうことを聞いております。
そんなことですか。そんなことを言ってる今、3月30日。
そうですね。
うん。
これぐらい、M 響アワーを食べ取りしたのは、あれ俺、うん、ろれつが回ってないから。
あれ、うん、言葉が。
遅れて。
来るよ。
私がロンドン滞在3ヶ月した時以来でしょうか。
そうだね。でもあれ何本？18本？
おお。
じゃあ今今日超えてるこれ。
今19本目だから。
19本目です。
ああ。じゃあ俺ロンドン3ヶ月行けるんだ今から。
そうだね。行ける。
ああ、うん。そうですか。でもさ、うん、その今が8月後半だと。
うん、
でだから。約5ヶ月分を取った、あ違う、うん、だよね。
そう、うん、今3月5、6、7、8、
5ヶ月分、そうするとですよ、
うん、
こっから5ヶ月の間に起きた、
うん、
何か特別なことは、
うん、特別なことが
どうしたらいいんだよ。
まあ次の収録まで撮っとくネタとして、まあ残せれば
メモっとかないと、もう
そうね、
あれだね、
うんうん、
おこれはM 響でおしゃべりしたいみたいになった時はもうメモしかないと、
う
ん
う
ん、こういうことですね。
そうだね。
まあじゃあ今週は、
おう今週は、
うん、レトルトカレーで小休止とさせていただきましょうか。一旦
逃げの回ですか、これは。
逃げの回でもね、まあリスナーは逃げちゃダメ。
何こと、
俺たちは逃げの回だけれども、
まあ、リスナーは、
リスナーは逃げちゃ
ダメ、うん、逃げないで聞いて、
逃げの回か、うん、今回
でここで消さないように、
うん、そう、チャンネルはそのまま、
チャンネルはそのままで、
うん、で、うん、そういう時ほど面白いよ、う
ん、言うね、自分で自分でハードル上げ
て、
ね、
ハードル上げてね、で、うん、俺今レトルトカレーをね4種類ぐらいグツグツさせてるから、はい、火が心配だから、うん、見に行ってくるから、うん、面白トークしといて。
そういうパターンちょいちょいあるよね、丹野くんね。丹野くんはもう寝てんだよ、なんか大丈夫ですか、起きてますか。
起きてるよ。
起きてる本当に。ちょっとあれなんですけれども、先週とか覚えてないけど島パンが出てくれまして、将棋がやっぱり意外と好きなのは知ってたけど、あそこまでがっつりハマってるというかね。丹野くん知ってた、シマパンが何？
いや、あそこまで。
ああ。
じゃがいも。
早い早いよ。お、面白きオチが行く前にしちゃったな。
ああ。
まあいいよ、大丈夫大丈夫。
あ、いいいい。
大丈夫大丈夫。う
ん、今沸騰したとこだった。
沸騰した。今沸騰した。
あ、でも、あれだったね、うん。最近のレトルトは、レンジでチンでいけたりする。
わかんない。まあ、ものによるんじゃない？
うん。
なるほど。
そっかそっか、
うん。レトルトですか。
お、そうなんですよ、これは。レトルトカレー何好き？
レトルトカレー、ボンカレー。
あれ？
ボンカレー。
カレーの話になっちゃうのか、これ。今の俺の質問は。
な、若干なっちゃうね。
若干じゃないでしょ。若干じゃないよ。もう、完全にカレーの話になっちゃう。
完全に100%。
レトルトカレー何好き？俺、ボンカレー。これ完全に 100% カレーの話になっ
ちゃう。100% だった、これ。
うん、なってると思う。
俺、若干かなと思って。
そう、
うん。うん。
まあ、受け止める心が決めることだから。
なんだっけ、なんだっけ、それ。
受け止める心。あったよね。
あったね、それね。受け止める心が。
音楽は騒音になる。
うん、そうだ、そうだ、そういうこと言ってた。
ですから、カレーの話はない、
うん。カレーの話ではございません。
レトルトカレーの話だから。
そうです。
で、ボンカレーなの？
ボンカレー意外と好きなのよ、俺。
ああ、そう。
あのね、てか、やっぱりちっちゃい頃、あれを食べた時の、なんつうの、衝撃 がすごく印象に残ってて、もちろん家のカレーと全然違うんだけど、
うんうん、
ああなんか美味しいこれと思って、
うん、
独特の変な、まあ、変なって言ってたけどね、うん、独特の肉だし、独特の
変な肉
変じゃない、ちょっと間違えました、ちょっと言葉が間違った、独特の肉だし、
はいはいはいはい、
独特のなんか野菜、うん、なんか人参とかジャガイモも入ってんのに、うん、なんかうちの人参とジャガイモと違う感じがして
うちのね、
うん、
独特だから、
ね、独特だから、
うんうん、
っていうのがあって、でも美味しかったんだよ、うんうん、だからね、うん、ボンカレーなんか好きなんだよね。
ああなるほど、
うん、
じゃあ似たその方向で、うん、ククレはどう？
あククレも好き。
あ、うん、俺ククレ結構好きなんだよね。
あ本当、
あのなんていうか、うん、甘ったるい感じ。
甘ったるい感じね。
うんうん、
ククレの方がね、うん、違ったらごめんなさい。うん、若干ね、うん、具がちょっと大きかった印象がある。
あ、そうなのかな。
うん、わかんない。な、当時よ、50年前。
ククレも、
40年前か、うん、
変な具だった。
変な具って、あ、変なんじゃない、うん、ちょっと変わった、ね。
ちょっと変わった。ちっちゃい。ちっちゃいイメージだけどね。
まあ、ちっちゃめではあるけどね、うんうん、家で作って
あると。じゃあ、まあ、ボンカレククレ。
ボンカレククレ。
他はどう？
他は、うん、これはある程度大人になってから、うん、いろんな料理を知って、
はいはい、
ある程度大人の味になった後、うんうんうん、食べたレトルトで、うん、おっと思ったのは、うん、リー。
あ、同じです。
おーおーおーおー、どうですか？
リーうまいよね。
リーうまいよね。
かける5、かける10。
かける10。
かける20。
うん。
理由うまいんだよ。
期間限定かける30。
お
あるよ。
あ、うん、ちょっと待って。ボンカレー、ククレ、リー。でもね、それで言うとね、
うん、
例えばだけれども、うん、その昔、
うん、
レトルトカレー界を席巻して、うん、すっごい人気があったのは、うん、カレーマルシェ。うん、あら、何その退屈の顔。
いやいや、カレーマルシェは、ちょっとね、
うん、
洒落すぎてた。
あ、
俺には、俺に、
ね、
俺の
下
に、
ね、
美味しいんだけど、
うん、
ちょっと、
うん、
何ヨーロピアンな風吹かせやがって。
ああ、いや、
若干、ちょっと若干、
ね、ああ、なるほどね。
若干ね、美味しいけど。
あ、俺もカレーマルシェなんか、
全然ダメ。
全然ダメだよ。
あららら、う
ん、なんかその、食べる意味あるんですか、これ。みたいな感じですよ。
言ったね、
カレーマルシェを食うぐらいなら、
うん、
くくれカレーを食べます
よ。もちろんですよ、うん、その委託だったらもちろんそうですよ。
だからそういう意味で言うとさ、やっぱりそのなんか世の中を席巻した人気者はちょっとかすったね、
う
んうんうん、俺たちは。
あ、そうだね、うん、
だから確かにね、ボン、
うん、
くくれ、リ
ー、
さて、
うん、
こっからだよ、
うん、
こっからもう1に出してもらうことになるけれども、
うん、
どこまで、
うん、
寄り添えるかだね、我々は。
何に？レトルトに？
だから、レトルトにじゃなくて、
うん、
今ここ同じ好みで来てるわけじゃん。
ああ、はいはいはい、ね。俺らのってことね。
うん、そうそう。うん、だから、どっかで、決裂していくのか、
うん、
俺とリーダーの好みが。
なるほど、なるほど。
もしくは、
うん、
最後まで、
うん、
同じ好みで、
うん、
ね、
うん、
いけるのか、
うん。
最後まで同じ好みでいったら、もう、うん。
結婚するしかない。
結婚する。
結婚するしか
ない。ユニット結成だ
よ。ユニット結成だ。
新ユニット。
レトルト番長。
東京レトルトカレー番長。
カレー番長。
いいね、いいね。これだからドキドキしてくるよ。こうなってくると。
確かにね。
まあ、5個にしよっか。とりあえず、ボン、ククレ、リーまではぴったり来てる。
ぴったり来てるね。
あと2つだよね。
あと2つね。
まずさ、ちょっと待ってよ。4つ目、5つ目って言ってくけど、4つ目、5つ目を言う前に、それぞれ2つを決定しよう、
うん、
頭の中で。俺もう1個は決まってんのよ。
ああ、俺もね、1
個は決まってる。1
個、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ね、まあ、どれだろう。まあ、あれかな。
ほうほう。
あれかな。
ただね、ただ俺もね、うん、1個は決まっ、もう確実に決まってるのはあるんだけれども、うん、もう1個が今出てこない。
いや、俺もなんだよ。1個は、うん、あれ、うん。
あれだよね。
あれ
だね。あれあれ。もうあれしかないもん。
怖い。
もう、レトルトカレーで好きなのっつったらもう、当然。
これね、いや、
うん、
ぶっちゃけて言うと、
うん、
今出した3つに比べると、俺の中ではよ、そんな何欲しないのそんなに。
ちょっと落ちる？
そう、ちょっと落ちる。
あ、本当、
だから今ほら、マルシェ出たけど、
うん、
マルシェは、ちょっと下打ちしたくない感じ。
はいはいはい、はい。
って感じだったっけ、
はいはいはい、
でも、 違うのはさ、これね、うん、別にまずくはなかったよ。
うん。
まずいとは思わなかったけど。
それ四つ目に言おうとしてるやつってこと？
じゃなくて、今、マルシェの話、マルシェの話。マルシェの話、ほら、方向性的にね。
はいはいはい。
でも、そこの、うん、なんつうの、界隈。
界
隈に、若干かすってんの、俺が今。
出そうとしてるやつが。
若干かすってんの。
じゃあ、マルシェがダメなのに、なんでその四つ目はいいのよって、突っ込まれそう。
突っ込まれそう。
あ、じゃあ、
うん、違うか。
ごめん、四つ目が違うわ。
ああ、そっかそっか。
あ、でもそれが、で、
うん、
5つ目が出てこない。
5つ目出てこない。
で、俺も5つ目出てこ
ない。あ、
出てきちゃった。
本当？
うん。あ、これ俺、あれだわ。レトルトカレーベスト5決まっちゃった。
あ、本当、
うん、まあ今ちょっと一回順不動にさせて。
うん、
だから、ボン、ボンカレー、ククレカレー、
リー。
うん、この3つと、あと2つでしょ。
うんうんうん、
ああ、もう今思い出して決まっちゃった。
あ、ほ
んと？うん。
ちょっと待って、レトルト、レトルト、あ、1個で、あ、じゃーんと。もう
一個。じゃあ、4つ目が出てるんだったら4つ目だけ一文字言ってみる。
そうだね。
で、ここでもう決裂の可能性高いじゃん。
高い高い高い。うん。
うん。
ちょっと待ってね。
うん。
なんつ、正確な名前を忘れちゃったからさ。
ああ、
ちょっと調べとくわ。
正確な名前を忘れる時点でもう絶対違うわ。俺が言いたいやつと。
本当に？
うん、
ちょっと待ってね。
そうか、そうか。これ、あれかな？同時に言うのかな？
そうね、まあね、一応ね。
うん。
あ、そうね、そう、当てた、当てた、当てた、当てた、当てた。じゃあ、同時に言ってみる？
うん、言ってみようか。
うん、
せーので、商品名。
商品名。
どっちがせーの言うの？
単独が言う。
はい、じゃあ、ちょっとお願いします。
うんうん、
はい、せーの。
銀座カレー。おいおいおいおい、バカ耳を疑ったぞ。マジか。
いやいやいや、でもね、ちょっと待って、うん、俺はね、うん、一言言いたい、
うんうん、
リーダー銀座カレーって言ったでしょ。
レ
ー、銀座カレーじゃないから。
銀座カリー、
銀座カリー、
ね、そうです。俺で見てたのに。
そうだよ。
銀座カリーです。
だからやっぱりその辺が、うん、あのベスト5に入るけど、
うん、
そのなんていうか能動的に欲しないってところがやっぱ出てるよね。
そうだね。
商品パッケージまで確認したのに銀座カレーって言ってたから。
そうそうそう。
俺はもうちょっとやっぱりね、欲してる。銀座カリーはね、今でもね、
うん、
2年に1回ぐらい食べた
くない。おー、ほんと？俺多分銀座カリーは10年は食べてないと思うから。マジで。
だからやっぱそこの差が、その、10年に1回、2年に1回の差が出てるよね。
そうだね。多分食べてないと思う。
まあまあ俺の記憶では、うん、あのセブンイレブンとかコンビニに銀座に置いてある感じだから、
ね、うん、
あのそこに行って買えば食えるっていう感じ、
ね、確かにね、そうね。
銀座カリーもうまいよ。
銀座カリーうまいよ。
うまい。よくこの味出したなって俺思ったもんね、あれ出た時。
だからそれがさっき言った、そのマルシェの方向性っていうか、いわゆる今までの、まあ、
洋食系だからっていう感じだよね。
だからそっちをしっかり頑張った感じがするわ。
ああ、なるほど。俺はもうマルシェって銀座から行っても、比べるのもバカバカしいみたいな。
まあ覚えてないけどね、俺もね。
まあそうだね、そうなんだよね。
うん、
そ
うイメージで。
おー、これ4つ目まで一致しちゃったよ、これ。
でももう一個出て
る
んでしょ？
出てる。もう。
一個は出てこないんだよ。
しかもね、もう一個出てるし、これは、
うん、
あの今まで言ってきたやつはもうドメジャーなやつだけど、
うんうんうんうん、
最後の5つ目で、
うん、
俺が頭の中にもうこれ確実にこれだって出てるやつは、うん、そこまでメジャーじゃないんですよ。
あ、そう、
うん、だからね、でもリーダーが知らないことはないと思う。
お
う
お
う、
ちょっと待ってね、レトルトカレーでちょっと検索してみて。
ああ、そうだね、そうだね。レトルトカレーで検索したときに、ああ、そう、これがあったっていうのがあるかもしれないからね。
あのチャット GPT 俺の好きなレトルトカレー教えて。
伊藤盛りです。
うん、
僕の好きな
レトルトカレー教えて。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、うわ、なんか最近のしか出てこねえな。
そうね、最近のではないね。
ないよ、全然ないよ。
だからここ数年で出たみたいなレトルトではないね、今僕が言ってるやつは。
あー、でもね、ちょっと、
いやでもなかなかこんなことあるかね。
あ、
レトルトカレーの好きなやつを、
うん、
トップ5を言ってって、
まあ、うん、ちょっと こ、まあ、これ、うん、ちょっと衝撃を受けたって意味でこれかな。
ほう、衝撃ね。
そう、あの、しょっちゅう買わなかったけど、なぜならちょっと高かったから。
あ、はいはい、あ、はあ、はあ、
うん。
なるほど。
っていう感じ。
はい。
いきますか、じゃあ。で、一応出たんで、あ、そうだそうだ、こういう名前だったっていうの。
ああ、はいはい、なるほどね。
うん。
じゃあ、丹野くんのせーので、またいきますよ。
うん。
はい。
じゃあ、せーの。
鳥肌の立つカレ
ー。嘘でしょ。
結婚しなきゃ、
結婚しなきゃいけない。えそこ、
鳥肌の立つカレーはね、
うまかったよ。おお、
小野和弘さんっていうね、
さんね、
カレー研究家というか、
うん、
食べ歩きの第一人者の人が、うん、作ったレトルト、あれ MCC 食品でしたね。
MCC だったっけ、うん、
で相当ロングセラーだったよ。
そうだね、うんうん、今でも売ってるでしょ。
今でも売ってると思う、うん、はあ、これは大変なことが起きちゃった。
ちょっとこれはなかなかだよ、レトルトこんだけこんなやる中で、
レトルトカレー百花繚乱の時代です、
うんうん、この時代において5つあげろと言った5つが全部一緒。
俺たち大丈夫なのかな、
大丈夫なの
かな、その好みでやっていけんのかな。
そうなんだ、
カレー業界。
そうなんだよ、
うん、
ちょっとねちょっとどうだろう、これ本当に、
レトルトカレーが温まったようで、
はい、わかりました、
うん、その5つのどれでもないやつ。
そうなんだ。
あんなちょっとうん、うちに余ってた目についたなんかいろんなことでいただいたりとかするわけじゃないですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、
う
ん、紙のパッケージすらないんですよ。
ああ、本当だ、
うん、でね、
でも最近ないもんね、意外とね、紙のパッケージないもの多いもんね、
牛バラ煮込みカレーっていうのとね、ほうほう、インドカリーツインっていうのとね、うん、スペシャルビーフカレーっていうのと、うんうん、スパイス欧風カレー。
おー、なるほど。
で、まあ、4つあるわけ、
うん、
丹野くんも入れて3つ 1つずつチョイスしていきたいんだけれども、うん、もうお腹いっぱいなんだよ、うん、俺そのさっきの5個を上げて全部ぴったりしたからもうせーのみたいのやめよ、
やめよ、
だからもう好きなの取って、
はいはいはい
はい、私あのご飯盛りますんで、
うんうん、そうね、
大盛り中盛り普通盛り
普通盛りで普通盛りで、
あの方は
少なめでいいな。
らしくない、
あれ
らしくない。
じゃあ普通盛り、
うんうんうん、
じゃあ次少なめに、じゃあ普通盛りだ。
ごめんごめんごめんごめんごめん、
はい、竹野は少な半分だ。
そうだよね、竹野は半分っていうけどな。いやでもさ、
少なめ
カレーがご飯いっぱいありそうです、はい、ご飯いいですでも、ビーフ、ちょっと待って、でも結構ビーフ系だな、欧風だし、あ、ちょっとなんかスパイス欧風にしてみよう。はい、田中君選んで、
はい、
はい、お、選んだ、
うん、
うーん、
ノンパッケージ、あ、だだだ、
田中君何したの。
ビーフかい、
ビーフカリースペシャルビーフで、リーダーは
スパイス欧風カリー、うん、
じゃあ私牛バラ煮込みカレーにします、
うんうんうん、
いやー、レトルトカレーは、
うん、
10年ぐらい食べてませんよ。
あ、マジで、
うん、前に食べたのが10年前、
2年ぐらいでなんか食べてるのかった
？ 2 年に1回食べたくなるのが銀座カリー、うん、
食べたくなるのがね、うん、食べてはいないけど、
食べてないんですよ。
なるほど、
どうですか？あ、何それ色、
なんかね、 ちょっと黒っぽいよね。
ほんとだね。なんか、
暴風。
カラメル色素だ、
ね。カラメル色素です。完全に。
うん、俺のやつは、まあ結構、なんていうか、普通の茶色の、
そうだね、
割とスタンダードな感じですね。
まあ、丹野くんのも近いっちゃ近いね。
あれ、やっぱ性格出るね。
どういうこと？
丹野くんさんだけがさ、やっぱご飯をちょっとこう、白いとこ残して、
あ、なるほど。
こうね。
はいはいはいはい。
何あなた上からドバーってさ、
いい、ドバーですよ、カレーは。どっちどうなの？
上からドバーってしてる。
本当にやめてほしいわ、本当に。
やっぱり、なんかレトル、まあ、カレー食うときは俺これなんで、
う
ん、基本的に。
あ、本当、うん、うん。まあでも自分もそうだね。
うん。上からドバーっていうのが好きなんだよ。
まあ食べましょうか。
これで何この後、うん、俺たち3人で、
うん、カレー食べる、
僕食べるわけ？
食べてる音をお届けしようか。
まあ
まずはね、
うん、まあでも食べてくださいよ、
食べますよ、肉を、
まあ
よ、
まあ普通そのレトルトカレーの好きなやつトップ5を、うん、あげたら、うん、そのうちの1個2個が、うん、ここから実食みたいなことで入ってきてもいいようなものの、うんうんうん、
ね、そ
のどれもない状態で、うん、それを食べてるね、その、うん、食べた味わいをお届けしたところで何の意味もないわけじゃないですか。
うんうん、
でちょっと一旦 CM 行ってもらえませんかね。
一旦 GM です。
違いのわかる人、水野仁助は知っている。他の誰にも似ていない無駄話、それが上質。喋りたての豊かな話が引き立ちます。上質を知る人の M 強アワー、金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
おとつき、まあおもこれがないんで、
うん、
作曲家の名言をいきたいと思います。
ありがとうございます。はい、
ではいきます。私はいくつかの音で遊んだだけだった気がする。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン。私はいくつかの音で遊んだだけだった気がする、
うんうん、
この言い方は、
うん、
死ぬ直前、
おうおうおう、あ、まあそういうこと、
ね、振り返って、うん、自分の音楽、うん、作曲活動を、
うん、
解説読みます、
はい、
ドイツの大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン、
うん、
形式を重視する古典派から感情表現を前面に押し出したロマン派の過渡期を生き、
うん、
音楽のあり方の変化を牽引した存在です、
うん、
私はいくつかの音で遊んだだけだった気がする、
うん、
とは、
うん、
ベートーベンが晩年に残した言葉と言われています、うん、すっきりと組み立てられた音楽の中に、
うん、
いくつもの遊びが込められ、
うん、
強いメッセージ性がありながら時にユーモアも感じさせる彼の作風をよく表していると言えるでしょう、
うん、
特に彼が力を発揮した一つのテーマをいくつもの姿に変化させて作る変奏曲のジャンルでは、この精神が強く感じられるように思います。ベートーベンがこの言葉を残しているということが、生前の坂本龍一さんのインタビューの中で紹介されていました。坂本さんはこう言っています。ベートーベンは死ぬ直前に、俺はいくつかの音で遊んだだけだった気がすると語ったそうですが、僕も最後を迎える頃にはもう少し音で遊べているといいですね。入れ子スタイル、入れ子形式、入れ子式の、新スタイルによるベートーベンと坂本龍一さんの名言でした。なるほど、
うん。
いいですね、これはね。
うん、いいですね。
これね、
うん、
先週ね、
うん、
将棋の話を、
うん、
島ファンと盛り上がりましたけれども、うん、森内さんっていう、
うん、
まあ、羽生さんと終生のライバルと言われている森内さんと棋士がいますけれども、うん、正確な情報じゃないけれども、うん、森内さんが何かのインタビューで答えた、
うん、
セリフ、
うん、
言葉でね、
うん、
将棋というものが、
うん、
ゲームがね、
うん、
まあ、100% だと、
うん、
将棋というものがの 100% のうち、
うん、
僕や他の棋士たちは 5% ぐらいが理解できている状態だと、
うんうんうん、
でも、羽生さんは、7% ぐらい理解してるんです。この 2% の差は、超えられないぐらい大きいんですっていうような趣旨の、まあ言葉を残したと言われている。ちょっとこれに近い感じ。え ?5% とか 7% っていうレベルなの?あの人たちが。え、ベートーベン、いくつかの音で遊んだだけなの?っていうさ、あ、こういうところまで行くと人はなんか、この、これぐらいの、なんていうか、感覚になるんですかね。
そう、あのさ、ここに込められてるのは、その、言葉そのものの、なんていうの、ほら、いくつかの音と、なんだっけ、遊んで。
いくつかの音で遊んだだけだった気がする。
遊んだだけだった気がする。要は、相当、そう、本人はそんなつもりないかもしれないけど、音楽に対する謙虚さが見えるじゃない。その、俺、やりきったぜ、みたいなことは言わないわけだから。
そう
まだまだ、僕はいろいろやれたんだろうな、っていう、っていうところにおいては一緒だね、その将棋とね。
そう。だから、その、知れば知るほど、その世界の深さに気づき、全然じゃんっていうふうになると。で、一方で、わかりませんけれども、ベートーベンまで行かなかった作曲家が、もう音楽のことは、全ての音で俺は遊んだと。もう音楽は分かったと言ってる人がいてもおかしくない。で、その人は、きっとベートーベンが見た世界は見れてないから、あ、大体分かった。全部やれたっていう人もいるかもしれないと。ということで言うとですよ、まあ我々はね、晩年、私はいくつかのスパイスで遊んだだけだった気がする。
そうね、その通りだね。
あ、それベートーベン言ったやつじゃない
。パクリじゃない。言われちゃうけどね。
まあまあ、こういう感じなんじゃないかなという気がしますね。
そうね。
いい言葉ですね。
いいね。
あのほら、なんだ、葛飾北斎はさ、死ぬ間際にさ、あともう少しだけ生きられたら、完璧な映画描けたのにって言ったし。
本当、
こういう人もいるわけです。
そうだね。
葛飾北斎なんかもう日本の画風におけるありとあらゆるものをもう試した人間だと言われていますからね。だから、そういう、それもそれでいいのかいいよねっていう。え、あとちょっとだったのに。完璧。もうちょっと完璧だったのに。
もうちょっと。
続いてもう一本いきます。
はいよ、はい。
もっといけんのか、まあ、サクッと、ね、じゃあいきます。お前の声にどんな曲が合うのか俺は最も分かっている。この犬目
本当それそんなこと言う人がいるの。
ゲオルク・フリードヒ・ヘンデル。
ヘンデル
おかしいでしょ、そこ。
変態ですね。
ヘンデル変態説。あるオペラのアリアが、自分の実力に対してシンプルすぎると、歌うことを拒んだとき、超絶技巧の歌い手がいて、この人にヘンデルが言い放った言葉がこれだと。自分がやりたいと思う曲と、周囲がこの人はこれが合うよねと思う曲の帰りに帰りがあるというのは、演奏家にしばしば起きること。そうね、わかるね。これもその一例で、自分を知るのは難しいということを伝える言葉。さらに、シンプルなものほど難しいし、名人が扱うと深い味わいが感じられる。そのことを分かっていないとは、なんという愚か者なんだというヘンデルの怒りも感じられる。
なるほど。ああ、なるほど。
いや、いいよ、わかるよ、怒るのは。
この犬目。犬目ちょっと。
大丈夫か、ヘンデル。
本当だよ、そこやばいよ。
ベートーベンの後だともう、ほら、もう、落ち方が凄まじいよ、これ。
本当だね。とも。
まあでも、なんかあれだね。やっぱり、数週間前に、クラシックの人が来てくれたんでね、いろいろおしゃべりした後だと、やっぱり、作曲家の名言も、いろいろと、楽しめますね。
楽しめる。見え方が視野が広がった感じがしますな。
で、ずっとおもこれが枯渇しております。
枯渇おもこれだ。
はい。で、東京カリーアットマークヤフー .co.jp まで、カレーの思い出、恋の思い出、普通のお便りをお待ちしております。
はい。 というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり。
おつかり。